はい、BBC ラボ津久井義久です。お相手は
アシスタントの大井芽衣です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は青空っていう作品です。はい、原ひねどり先生の作品。
はい、
うん、で、BBC ラボだと芽衣ちゃん出てないけど、はい、この間小熊さんと、ジャストミートっていう作品を原先生はやったんだけど、
はい、
それからだいぶ後になった作品で、まあ、ビッグコミックスピリッツに連載されてたんだけど、1998年から2002年まで、原先生の作品で言うと野球漫画だとやったろうじゃんの後なんだけど、
はい、
最初に、まあ、この作品どんな作品だってはっきり言っちゃうと、原先生の、野球漫画の中でもこう一番病んでる
病んでる
かなり原先生がかなりこう作品内容が病まれてる時期のピークの作品なんだよね。
病むんですか？
うん、ちょっと病むんだよね。おいおい説明していくけど、
はい、
かなり内容が病んでてちょっと鬱展開が多い、
野球漫画、
野球漫画なのに、そう、そこよね。野球漫画なのになんでこんな鬱展開が続くんだろうっていう作品なんだけど、まあ、悪いことばかりじゃなくて、
はい、
面白いっちゃ面白い。で、まあ、一つずつ説明していくと、
はい、
まずこのタイトルの青空だよね、
は
い、うん、青空っていうタイトルなんだけど、うん、ずっと雨が降ってるこの作品の中で断るごとに雨が降ってて全然晴れないし、なんなら読者の気分も全く晴れないっていう作品、まずこのタイトルはね、
はい、
うん、なのに青空っていう、
意味は、
意味はこれ、今から僕が話すことを聞いてるとだから青空なんだっていうふうにこうなるけど、で、例えばこう分かりやすく言うと、小学館 この青年コミックスでよくさ、表紙に、その中のサブタイトルの中の象徴的な回のこうサブタイトルがついてるね、
はい、
うん、例えばアブさんとかだと縄の連とか上ばみとか、そういうアブさんのお酒に関するようなタイトルの、
はい、
まあ、アブさんのサブタイトルは大体お酒絡みなんだけど、それの中でもその間の象徴的な回のタイトルがついてるんだけど、
はい、
この青空の場合は第1巻 このサブタイトルのとこがこぼれ落ちた夢っていう、
暗い
そう、だから何て言うの、4巻だと闇の報復とか、6巻だと裏切りの朝7巻が捨て去った過去とか、もう重いよっていう、
重いし野球漫画っぽくないんです、
全然野球の要素がないでしょ、
はい、
そうだから表紙のタイトル読んでるだけでも結構なんかこう陰鬱になっていくっていうか、こう涙が出そうなタイトルが多いんだけど、一体どんな話なんだろう、そこまで行くからには。で、まあメインは3人いて、主人公は天野光一っていう、まあ、高校生かな、はい、高校生って言ったらいいのかな、で通称こうちゃんって言うんだけど、この天野光一っていうこのピッチャーなんだけど、この子は天才ピッチャーなんだよ。まずこの子は一人いる、
はい、
で彼の、年上に二人重要人物がいて、
はい、
一人が三雲兵介っていう男、
はい、
もう一人が佐川由紀っていう女の子なんだけど、
はい、
この二人は、まあ、カップルって言ったらいいのかな、
はい、
まあ、好き同士なんだけど、この三雲兵介っていうひょうちゃんっていう男の子が、高校野球のすごいエースピッチャーなわけ、
はい、
うん、でこの佐川由紀って雪姉って小市は天野小市は呼ぶんだけど、
はい、
彼女が、マネージャー、は
あ、
うん、っていう高校生の時にこの二人と、この天野小市が会うんさ、
はい、
うん、だから過去に会ってるわけ。
あ、それは過去の話。
でそれは過去の話、はい、うん、で何であったかっていうと、この天野光一が、両親が交通事故で死んじゃうのかな、
はあ、
うん、そう、事故で両親を亡くして、おばあちゃんと二人暮らしなんだ、
はい、
でおばあちゃんに引き取られて、山陰の町にこう引き取られてくるんだけど、
はい、
そこで友達ができない小さな町で、
はあ、
うん、で一人ぼっちにいる時に、この雪姉に初めて声をかけてもらって、でひょうちゃんと仲良くなって3人でこうキャッチボールを始める、
はい、
うん、でそこで初めて友達ができて3人は仲良くなりましたっていうのが元にあるわけ、
はい、
うん、でこの3人がある事件に巻き込まれるんだね。
まさかの。
そうです。それがもう第1話の一番最初だから、うん、でその事件の起きた日っていうのが地区予選の決勝の前日なわけで、こう三雲兵介っていうひょうちゃんっていうお兄さんが、すごい天才ピッチャーなんだよ、
はい、
霞高校っていう高校を甲子園に連れていくっていうので、大騒ぎになってて町中が、
あ
小さな町から甲子園に行くかもしれないってすごい注目を集めてて、はい、まあ、3位の怪物みたいな扱いを受けてた、
はい、
うん、わけ、うん、なんだけどそこで、まあ、土砂降りの雨の日に、
はい、
まあ、雨は降ってるわけ、まあ、いきなり雨は降ってる、これ第1話なんだけど、はい、うん、3人の運命を変える事件が起きて、それは何かっていうと、まあ、雪姉が高一の前で、複数の男たちに、まあ、襲われる。
暗い、
暗いでしょ。で襲われるわけで、当時、まあ、年齢差がよく分からなかったかもしれないけど、
はい、
高一は、高ちゃんはまだ小学校ぐらいなわけ。
トラウマですね。
そうで、自分は傘をこう持ってて、
はい、
何もできないわけ、
はい、
子供だから。でそこにひょうちゃんが駆けつけてきて、その傘を取って止めに入る、
はい、
うん、でそこで、大暴れして出場辞退になっちゃう、
はい、
これもうネタバレじゃないから、これがスタートだから、
はい、
うん、
いや最初重い、
重いでしょ。でしかも、そ小さな町だから、次の日の朝になったら大騒ぎになって、そしたら雪姉に何があったかっていうのが町中の人に知られちゃうから、はい、2人でその日のうちに出てっちゃう町を、うん、っていうところがスタートで、でその時に高一に、ひょうちゃんは霞高校を、
はい、
お前の手で甲子園に連れてってくれっていう約束をするわけ、
はい、
うん、で雪姉は、野球を続けてればいつかまた会えるはずだからっていう、続けてねっていう約束をしてるわけ、うん、で高一はまた一人ぼっちに戻っちゃうわけ、
はい、
うん、っていうところがこれスタートなんだね。
いやスタートから、
うん、そう。でなんで出場時代まで行っちゃうかっていうと、まあ、その雪姉を襲った相手っていうのがそのチームメートなんだよ、うん、で部員の中のいざこざとして、要は暴力事件として世間にはこう発表されるんだけど、実際そういうことがあって、で町の人からすると三雲兵介はその村人たちの期待を裏切って、
はい、
暴力事件を起こして甲子園も何も町中を挙げてみんなお祝い気分だったのに裏切られたっていう意識がすごくみんなにあるわけ、
わ
ずっと、
はい、
うん、で霞校の野球部もなくなっちゃう。
あ、まあ、そうですね、
うん、っていうところがまあスタートで、で、話としてはその高一が中学生になってすごいピッチャーになる、
はい、
うん、もういろんなところが声かかるぐらいで、中学校の中国地区大会で優勝するぐらいのエースになるわけ。
もう
したら野球部のない霞校に入っちゃうわけだ。
ああ、もう約束だから。
そう、約束を守るために、
はあ、
うん、そうすると学校も町も大人たちはみんな反対なわけ。
なんでそこに入るんだ。
そうっていうか、その霞校の野球部のことは考えたくないってみんな思ってる。でしかもそれが、ひょうちゃんの息のかかったっていうか、ひょうちゃんからつながってる人間だっても分かるとなおさらみんな嫌がるわけ、うん、っていうのが一つの地区、
はい、
うん、このこうちゃんが、高一が、霞校の野球部を再建して甲子園を目指す、
はい、
うん、でもう一方で東京に出た三雲兵介、東京に逃げるんだけど、
はい、
東京に行った三雲兵介のストーリーというのが同時進行している、
は
あ、うん、で、三雲兵介の方は、まあ、はっきり言っちゃうと東京の歌舞伎町で、新宿歌舞伎町でチンピラになってる、
はい、へえ、意外な、
うん、で、雪姉に逃げられてる。
ほう、
うん、雪姉と最初二人で暮らしたんだけど、はい、雪姉は消えちゃったの。
え、チンピラになったから
っていうか、まあ仕事が続かないとか、なんていうの、仕事しなくてもいいからじゃあ喧嘩だけはしないでって言ったり、お酒は昼間から飲まないでとかこういろいろ言ってて、はい、立ち直れない。でそれで、 誰のせいでこんなとこ来たと思ってるんだみたいなことをちらっと言っちゃうとか、まあなんていうかな、はっきり言っちゃうと、このひょうちゃんがダメ人間を、ま、もうまっしぐらにいくわけ。これぞなんか転落人生っていうのをこうまっしぐらにいっちゃって、はい、なんだけど、これも、最後の方に本当は言おうと思ってたんだけど、はい、本当はね、ひょうちゃん自体はそれ野球やればそれ怪物だし、チンピラになってもすごいその用心棒として、頼られてるし、まあそのプロの方からすごい声もかけてうちの組に入れっていうこともすごい言われるわけ。うん、
でもそっちのプロの方から、
そっちのプロの方からね。うん、まあもちろんずっとなんかな、面倒を見てきた警察の人でも目をかけてくれた人はいるんだけど、はい、お前なら立ち直れるんだからやり直せればいいじゃねえかってことを遠回し言ってくれるんだけど、はい、そういうのをみんなわからない男なのよ。
え、普通にクズの、
クズっていうか自分の中ではある、うん、なんだけど、みんなに目をかけてもらってるのに、でも俺なんかみたいな感じ、考え方をする、
後ろ向きな、
そうだね、だ本当は優しくて純粋なんだけど、うん、なんだろうな、まあ、どこでも認められてるからちょっとそのプライドが高いというか、なんだろうな、やり直すきっかけがなくてズルズルいっちゃう、
はあ、
うん、これ言い方難しいけど、実際にもいるんだよ多分、野球が上手くてずっとヒーローなわけじゃない、はい、そうすると一回崩れちゃって立ち直れない、その野球が上手かった少年たん結構いると思うんだよね、はい、実際にはさ、こんな、なんていうかな、甲子園直前に出場自体なんて大音じゃないかもしれないけど、うん、まあなんか怪我をしちゃったとか、
はい、
なんとかでそっから立ち直れるやつと、そのままズルズルいっちゃうやつっていうのがさ結構いるから、それのダメなパターンの人なんだよね。うん、なんだけど、まあ途中でね、ある日高一が霞子の野球を作ろうとしてるってことをまあ知るわけだ。うん、で、それをきっかけにして立ち直ろうとするわけ。
なるほど。
うん、あんなちっちゃかった高一が俺とのユキの約束を覚えてて野球を一生懸命やってて、村どんだけ反対されてるかも分かるじゃない、
はい、
うん、でそれを、なんかひたむきにやってるのを見て、ってか知って、自分もこのままじゃいけないっていうことにこう気づくんだけど、
はい、
そのたんびにうまくいかないんだ、やっぱりその片足突っ込んじゃったから、
あ、
なんていうかな、自分で気持ちが切り替わっても周りがそれを許してくれなかったり、
はい、
あと一生懸命やってるつもりがどっかで歯車が狂ったりさ、まあいろんなことが起きて、ずっとひょうちゃんがあの立ち直れないのよ、この話の中で。
え、もうずっとです
か。まあ最後までじゃないけど、うん、ちょっとずつ変わんなきゃ今の俺じゃダメなんだなんだっていうのをやるんだけど、